宅配便です。
はいはい、
ラジオ日経からお届け物です。
株式宅配便です。
資産倍増計画、北浜龍一郎の株式宅配便。
皆さんこんにちは、福井です。
こんにちは、加納ちゃんやこです。
そしてこの番組のメインコメンテーター、
こんにちは、北浜龍一郎です。
よろしくお願いします。いい気候になってきましたよね。
いやー、朝晩寒すぎますよ。
あ、寒い、確かに寒いですね。
もう冬のね、布団出しましたね。
うん、
猫にはもうこたつを出しましたね。
僕は冬とかその秋とかになるとね、ついつい頭のこう片隅に黄金の3ヶ月というのがですね、ちらついちゃうんですけど、
あと2ヶ月ありますのでね、しばらく待ちくださいね。
その辺の話はまた後で聞くとして、はい、今日はどうですか、日経。
今日はね、意外や高かったですよね。私はちょっとね、今日難しいだろうと思いましたですけども、プラスになりましたので、非常に喜んでおりますね。
中国効果、
やはりね、上海市場の影響に、東京市場はとにかく上海市場は一喜一憂ですね。向こうが下がるときは必ず下がるわけですけども、上がるときは連動しないときもありますけど、今日は連動してくれましたので ね、そういう点では好ましい展開ですけど、ね、
中国の中央銀行ってですかね、その総裁が、
はいはい、
株安いって言ったらしいですね。
それはその通りでしょうけどね。いずれにしてもだって放置しておきますと危ないですからね、ずるずるいっちゃってね、こう収集がつかなくなるということもあって、はい、そういうようなコメントを出したかと思いますけどね。
で、結局日経平均は、
はい、日経平均株価82円74銭高、22,614円82銭、トピックスは 1695.31 プラス 2.46 ポイントで終わっております。5場からプラスになりました。
中国か、
中国だって 4.5% とか高かったですよ。
だからなんていうか、まあ、極端は極端なわけですけども、東京市場は本当に、ニューヨーク市場を見て、その中国市場を見てとか、こういうふうに、右見て左見て、右見て左見てっていうふうにして、独自性っていうのがちょっと、ないところがありますよね。
いや、
国際的なお金を動かしているメインプレイヤーがそういう形で見てて、マクマをつなぐっていうか、調整しようないって感じなんですかね、日本市場で。
いや、日本市場は、だからそういう点ではね、やっぱりやりにくいかと思いますよね、外国人投資家もね。
ああ、やりにくいです
か。方向性っていうのがなかなか定まらないですから、本当に自主性のとこないって言ったらおかしいんですけども、そういうような感じですからね。それも含めて自主性だと言われれば確かに自主性なんですけども、それはありませんから、非常にこう、定見のない、動き方というふうになってしまいますよね。ですから我々はまあ、それを承知の上でやっていかなきゃいけなくて、それこそ10時30分まではちょっと動けないという状況がね、まずしばらく続くと思います。
10時30分。
そういうことですよね。
でもそれを見てから動きはいいんで、結構いいじゃないですか。
今日も朝安かったですもんね。
そうそうそう。だから上海待ちですよね。だから上海待ちをすればいいということでもあるんですよ。で、上海がこう勢いよく上がるようだったら、行ってみるかってことですけど、それはデイトレーダーのこのやり方になりますからね。中長期投資ではそういうふうに行きませんので、ちょっとやりにくいですね、
ということになりますとね、アメリカちょっと置いといて、はい、中国に関して言えば、どうですか、この日本をどんどん引っ張っていくような形で動きそうですか、中国の方は。
いや、どんどんってわけじゃないですけど、中国決してね、悪い状況じゃないですよね。よくほら、今のその6、7、9月期のね、GDP 出ましたけれども、これはその 6.5% 成長でね、それでそれがね、2四半期連続で、マイナスだということだったんですけども、0.2% ね、ちょっとこう、減速しただけであってね、基本的にはね、悪くはなってないんですよ。と言いますと、どういうことかと言いますと、元がね、年初から 10% 以上下げてますからね。ですから、その分で十分そのカバーしてるんですよね。だから中国の、金融政策、経済政策そのものはね、割と、こう、いい形での、ね、運営になってると思いますね。ですから市場が恐れる、あるいは東京市場が恐れるほどの、ね、こう変な形には私はならないかと思いますけどね。
為替の問題で中国の経済が支えられているというのは、そういうことです。トランプさんが何言い出すかというのはありますよね、アメリカは。
だからトランプさんはそれを嫌がってるんですけども、ただね、その、 3年前のようにね、あからさまに元を引き下げる形じゃなくて、経済の失速を防ぐために、預金準備率を下げざるを得ないんだというようなやり方で下げていきますので、これは巧妙というか巧妙なんですよ。
巧妙ですよね。
文句はつけようがないですよ、これ。なんて言いますかね、経済のその失速を防ぐためという大命題がありますから、そこにトランプさんもなんか言いにくいと。いうところありますが、よく考えられてますよね。
トランプはしかしそういうことだと勝手に言いますからね。
いや、それはその勝手に言うというよりもやっぱり言いたくなりますよね。それはその、元を下げるためじゃないかって、やっぱり言いたいことは言いたいわけですよね。だから、操作してるんじゃないかということですから、まあだから為替条項なんかをね、日本とまず、日本とも結ぶという方向に行って、中国ともというふうに考えるんだと思いますよね。いずれ中国とのね、為替条項というのをね、締結しなきゃいけないというような話になってきますね。
ただ中国の経済が失速するかもって言われて株が下げちゃうと、アメリカ株下がったらさすがにトランプさんちょっとトーン落としましたよね。
そうですね、それはありますね。結構下がりましたからね。
サウジでもなんでも経済的に流されやすい人ですね。ちょっとサウジに関してはあれを変えたけど、スタンスをね。
いや、それは変えざるを得ないでしょうね。怖いですもんね。なんかあれが事実だとしますとね。
怖いですよね。
本当ですよね。
これはあと引かないですか。マーケット的には一旦
どういうふうにだからけじめをつけるかなわけですけどもね。それこそなんていうんですかね。ちょっと自己的なことが起こったというような形でね、
はい、
するんでしょうけども、まあ一般の人の受け止め方っていうのはそれで納得はできませんけれども、
そうですね、
株式市場っていうのは一応納得してね、いくというふうに見ていていいんじゃないでしょうかね。
欧州なんか非常に反発してますけど、
そうですね、
それはあんまり関係ないですか。
そうですね、まあ一過性な形で終わるんじゃないかと思いますけどね。
サウジの中とか中東の中とかでまたちょっとなんか火種にはなりそうですよね。
それはありますよね。
中東は他にも火種抱えてますしね。
確かにサウジの、ね、信頼性っていうのは、失墜したというのはもう明らかですからね。
あとなんか、トランプさん今度 INF 条約撤退とかまで出てきちゃって、
そういうことですよね。
ね、
だからそれもその何でしょうかね。例えば今日は石川政策だとかそういうね、はいはい、株がこう跳ねてますけど、そうですね。基本的にはああいうのは一時的な上昇に終わってしまうんじゃないかと思いますけどね。だからまあ散発的にね、いろんなその市場をこう足を引っ張るような材料が出てくるわけですけれども、ただ今日のその状況を見ましてもね、そういう何でしょうかね、問題でね、株価が下がるかなと思いましたですけど下がらなかったと、いうことから見てね、そんなにはね意識してないんじゃないでしょうかね。
トランプさんも中間選挙ありましてね、共和党不利だって言われてますけど、不利になったら急に何も言わなかったらすると助かる面もあるでしょうね。
いや、不利っていうのはもう大体市場としては前もってそういうふうに予測してますから、かえって、割と勝利したりする、前線したりするとすると株価がまた上がるという形になるでしょうからね。
その可能性はありますよね。
それはあんまりこう心配しなきゃいけないようなことじゃないんじゃないでしょうかね、今のところはね、と思いますけどね。
なるほど。じゃあ次のコーナーいきます。
はい、それではまず先週の銘柄から振り返ります。日本 MDM7600 1469円からで、本日は1345円38円安と、ちょっと大きめに下げまして、
なんかこれは人工骨とかね、
はい、
そういう会社の株ですけども、ちょっと骨が折れたって感じですけどね。
先生、これ骨折しちゃいましたか？
ちょっとね、全治 1,2 週間っていう感じだよね。あ、治るかと思いますけど。
1,2 週間経ったら戻りますか？
でも戻ると思いますよ。だって中身は決してね、悪くないですからね。いいんじゃないでしょうかね。
特に何かあったわけではないんですか？
そうですね。実はこれ、まあ、アメリカから製品を仕入れてるということでね、円安だとね、っていうことがあるかもしれませんね。はい、少しね。
はい、
続いて、その前の週、10月1日、前の週。4527ロート。ロート4527は、4000飛び45円から3720円。あれ、下げちゃった。
まあ今日は少しね、戻ってきましたけども、 ロボットはほら、ね、テレビを見てるともう盛んにね、
目薬の会社じゃないですからね。
そうそう、目薬の会社じゃない、ね。おはケア、あのスキンケアのね、うん、製品いろいろ、改めて言いますとやたら宣伝はしても、うん、もうしてるんですね結構ね、うん、結構年末にかけてね、うん、また買われるんじゃないでしょうかね、うん、
10月3日高値、ね、まあ、日経平均と同じような感じでこう
買いやすい値段だっていう女性の方の話を聞きますと、
あ、そのスキンケア商品ですか。
そうそうそう、うん、チフレの上だとかいう人がいましたけどね。
ああ、チフレは安いので有名ですからね。そうそう
そう、でも見たらチフレのとこ見たら結構私から見たら、チフレって結構高いんだと思いましたけど、
ね、いや宣伝してるものがもっと高いですからね。
ああ、そりゃそうだね。
もういいよ買わないでって、もうシワがある方が綺麗だよなんて嘘ついてなか
ったいやいや、そう言いたくなるよね、うんうんうん、あのだんだんね、チフレの普及率も高くなってますよね、うん、だからね、そうですよね。
ロート、ね、肌ラボ、
そうです、肌ラボね、はい、いいんですよらしいですよ。
あ、使ってますね、一部。
お、はい、使ってます。やっぱりね、違ってきましたよ。
いや、そうですね。
この1、2年ぐらいでしょ。
はい、じゃあ次は。9月10日が雪印メグミルク2270。これは2729円から2701円。雪印。上がって、下がってちょっと戻した、ね、
そうですね、まあ、食品なんかちょっと低調ですけど、まあでもね、あのなんか問題があってるわけでもないですから、日経平均と同じような感じですよこれだとね。
やっぱ日経平均に左右されますね
そういうことですね、こんな感じになってますけど ね、
その前はクレステック7812、1506円から1490円です。
みんな、ね、
ちょっと残念な感じ。
残念ですね。
はいです、はい、じゃあ今日はこの辺
からです、ね、
ですね、はい、
全部バスでしたね。はい、じゃあ今日の銘柄いきましょう、はい、これに期待して、
ね、今日はね、はい、M アップという株があるんですけどね。
M アップ3661、
そうそうそうそう、
今日は2735円61円高で終わっております。
これからほらなんかあの年末に向けてね、うん、いろいろテレビ番組はさ、芸能番組がやたらこう盛り上がる、時でもありますからね、
うん、先生得意な方、
この会社はあの、まあ、芸能人限りませんけれどもファンサイトを運営している会社なんですよね、タレントさんなんかのね。ですからこれはあの当然皆さんね、紅白も含めてですけど、いずれにしてもそういう芸能関係のねサイトを熱心に見ると、うん、いう時期にもなりますから、ファンサイト運営っていうのは別にその季節的なものではないわけですけども、まあ、あの常時ねいいと思うんですけども、やっぱりこう人間さ、なんか遊びっていうのはやっぱりみんな熱心だよね、基本的にはね、例えば漫画も一生懸命見るとかさ、あるじゃないですか、ゲーム
やりますね、
ね、YouTuber になりたいとかさ、遊びとは言い切れないかもしれませんけども、なんかそのソフトって言ったらいい言葉になっちゃいますけど、そういうのを結構求めますよ ね。だから、本当にそうですね、ファンサイトはもう本当にファンの人たちは、ね、こういうサイトを一生懸命見るということになりますのでね、ファンサイトをこう作ってあげるという会社ですから、あ、まあ、まだね繁盛すると思います ね。
本当に人間遊び好きですもんね。
遊び好きだよ ね。ゴルフなんかさ、そうじゃん。
そうそう、で遊びすぎるとろくでもないことになりますけどね。
ゴルフ行ってない毎週、毎日行ってない、
M アップ3661
止まっちゃった
ゴルフのファンサイト、
ね、ファンサイトね、沢田健二さんもこういうとこやってんのかな。
沢田健二すごい ね、さすがだね。
さすがですよ ね、
はい、いやいや、
じゃあ次のコーナーいきますよ。もうちょっと押してきちゃった、はい、
席が余ってるって、あれそうだから行こうかってかみさんに言ったら行かないって言ってましたね。私は船方のファンだって言
ってました今日の銘柄は M アップ3661でした、は
い、じゃあ次のコーナーです。北山さんプロデュース株価分析ソフト卑弥呼の決断。この卑弥呼の決断にも相場のことを聞いていきます。この卑弥呼の決断開発そして販売している、証券スクロービジネス瀬島校長にもいつものようにいらっしゃっていただいてます。よろしくお願いします。
よろしくお願いします、
は
い、
こんにちは、瀬島です。
先生、まず今週の数字は、はい、
今週の数値、前週がですね58ポイント、その前が休みだったんですけれども、
まあ、70ポイント
で非常に高いところまで行ってですね、危険度が増していた。先週はまあ58ポイントに、修正が落ちてきたんで、今回は何いくつになってますか。
はい、今回は54です。
54
下降中です。 お告げ度50のラインを切って下降するものと思われます。 1,2 ヶ月前に直近の高値が存在したら間違いなく下降が続くと思われます。
間違いなく続きますね。
でも 1,2 ヶ月
前、いやいやそんな感じ
だ。まず10月2日ですよね、うん、高値ね、はい、
うん、あ、そうか、
1ヶ月以内なんですけど、どうなんですか、
どう読めないですか。
そうですね、まあ、最近の動きは、日経 VI に代表されるように指数でこう振り回されてる感じですからですね、うん、まあ、それが落ち着くのを待つというところではないかと思います。
待ちですか。
2番底を待ってからという方が、より確実ではないかと、うん、いうふうに思いますかね。
その2番底ですよとかそういうのも、まあ先ほど言いましたが、50を切ったらそろそろっていう感じでまた卑弥呼が教えてくれるわけですよね。
そうですね、卑弥呼は先ほども申し上げましたように、はい、先に申し上げましたように、うんうん、全体、うん、早めに出て、上がるときはゆっくり、ね、安全、志向ですので、うん、全体が落ち着いてきたら買いということでいいんではないかと思いますが、
はい、
うん、
はい。で今日はですね、銘柄なんですが、銘柄のおさらいの形でやりましょうか。
そうですね、ね、今日はあの帝国繊維、はい、コード番号3302の帝国繊維が、3月30日にはこのようなお告げが出ておりましたというのを鹿野内さんにちょっとご紹介していただければと思います。
は
い、
9月30日、
3302、はい、帝国繊維の9月30日のお告げ、9月です。9月30日、お告げ度92でした。
うん、
すごい上がってるとこですね。うん、高値圏にありますので、売りサインを見逃さぬこと。上昇中ですが、天井は間近です。まずは、超大陽線次元で吹き値売り。次に、上髭の長いローソク足の翌週に、陰線資源で第2弾の売り。最後に13週出来高過重移動平均線とローソク足のデッドクロスで全て売りと、今から心の準備が大切です。でこの
10月7日になってね、また出るん
ですね、翌週
お告げ度86になりました。売り場券に入っています。売りのタイミングを逃さぬようにマイファンド登録をしでアラーム出来高を設定、株価動向を日々チェックしましょう。特に25日移動平均線の向きを入念にチェックしましょう。こんなに詳しく書かれるんですね。
これちょうど3000円を超えてた時ですよね。
そうですね。
で上着もちゃんとあって、そこから今はもう2500円、ね、の水準だから、これに従って売ってりゃよかったんですよね。
そうですね、
欲を書かずに、
しかも3段階ですね、売り、うん、
そうですね、7月7日の日の陰線、これをついつい普通の人を見逃してしまったりしますので、はい、うん、これに北浜の望遠顕微鏡を合わせればですね、
はい、売り時が分かって
売れるということになるかと思います。はい、
でこの株価分析と卑弥呼の決断をご利用になりたい方、まあ、会員になっていただくんですけど、どうすればいいんですか。
はい、利用料が月々 19,800 円、詳しい資料を用意しておりますので、資料をご請求いただければ、資料請求先は東京 03-3589-2481 3589-2481、証券スクロービジネスまで卑弥呼の資料を送れということでお電話をいただければと思います。お電話お待ちしております。
卑弥呼いいですね。
卑弥呼ね、正解率高いですよね。
高いですね。で何がいいって欲がないですよ。
いやそれはもう冷静にっていうか、数字でちゃんと判断してますからね、うん、我々感情が入っちゃうとどうしてもね、うん、ちょっとねそれに負けてしまうとかですね、う
ん、人間の欲と遊び癖だけはどうにもならないでしょうか
そうですね、そのようです。これが人間だからしょうがない。
ということで今日はどうもありがとうございました。
失礼します。